さて、今回は都市に関するさまざまなグッドニュースを届けるポッドキャスト番組、グッドニュース4シティーズさんとのコラボレーションでお届けしたいと思います。今回はそんなグッドニュース4シティーズのホストである杉田真理子さんと石川由加子さんをご出演いただきまして、捨てる文化からの脱却というムーブメントをテーマにお話しいただこうと思います。というわけで、真理子さん、由加子さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。グッドニュース4シティーズです
きっとね、リスナーさんの中でもね、ご存知の方、聞いている方いらっしゃるのかなと思うんですけど、改めてポッドキャスト番組グッドニュース4シティーズについて、まあ、自己紹介していただけますか。
はい、我々前回、4シティーズっていうスタジオの方の紹介でこちらのポッドキャスト出演させていただいたんですが、実はその活動より前から都市をテーマに、まあ、国内外のいろんな情報を発信するような活動をこうやっておりまして、まあ、毎週火曜日にこうやってポッドキャストを配信したり、木曜日にはニュースレターを配信したりしていました。オランダに滞在したのもこのグッドニュースフォーシティーズの、まあ、プロジェクトの一環として、2人で、滞在しながら何かそこに一個置き土産をしていこうっていう、そんな活動です。
で、オランダっていうキーワードが出たんですけど、この、 グローバルインサイトの主催である岡さんとはアムステルダムでご一緒させていただいて、今回は捨てる文化からの脱却っていうテーマでお話しさせていただきたいなと思うんですけど、やっぱりアムステルダムね、オランダはサーキュラーエコノミーっていうのが最近盛り上がってきていて、なので、まあ、我々は都市に関するポッドキャストなんですけど、都市の中でいかにこう消費だけではなくって、捨てるだけではない文化っていうのを作っていけるかっていうのは気になるかなと思っています。まずその前提のところでお話しさせていただきたいのが、去年ですね、人工物の量が地球上の生物量を上回ったっていうニュースが私たちとしてもとてもショックでした。で、これはイギリスのまあネイチャー誌から出ていたデータにはなるんですけれども、地球上の生物の総重量が約1兆1000億トンあって、でそれに対して人工物、まあ、例えばコンクリートであったりとかガラス、ペットボトル、金属のような、まあ、人間が作ったものですね、製造したもの、建造したものの総量が2020年にそれを上回ってしまったと。で、それが今後も高くなっていくことが予想されているっていうので、20年後には3兆トンになる、人工物が3兆トンになるっていうので、生物量の倍以上になるっていう予測が出ているんですね。で、その中でやっぱり捨てる文化が続いてしまうと、まあ、サステイナブルに生きられない、地球が存続しないっていうところで、そもそも注目しなきゃいけないことなのかなと考えています。で、捨てる文化からの脱却という、まあ、ムーブメントが最近起こっていると思うんですけれども、今までは使い捨て文化が多かった。まあ、例えばプラスチック製品とかも基本的に使い回しがされないことが前提で、1回限りのものが多くって、電化製品も例えば壊れたら修理するよりも捨てて新しいものを買った方が安いっていうのが結構どの国でもスタンダードになっていると思います。その中で例えば欧州議会ですね、が2020年去年の11月に消費者の修理する権利っていうものを支持する規則案っていうのを採択しています。で、これは修理する権利っていうのが何なのかというと、まあ、それまではメーカー以外での修理が難しかった、もしくは修理するとしてもとても高かったりとか、修理することがそもそも前提に作られてなかったっていうものを見直して、まあ、壊れてしまった時にちゃんと持ち込めて安価に修理ができることができたりとか、そこら辺のプロセスを今見直しているっていうので、特に今フランスが先進的なようですね。環境連帯移行副大臣っていうなんかポジションがあるらしいんですけど、その方がブリュニュー・ポー・ワルソンさんっていう37歳すごい若い方で、この方をリーダーに、まあ、例えばですね、去年か、在庫の売れ残り品を 廃棄するのを禁止する法案を作ったりとか、今まで例えばファストファッションとかで売れ残った服とかを全部焼却処分とかをしていたのをリサイクルしたりとか使い回したりってアップサイクルしたりとか、そういうことができるような法案を今作っているみたいです。
最近気になったニュースというか、一つ面白いなと思ったのが、イタリアのすごい小さな町プラートという町が、結構そのファッションの、繊維工場が集積する町だったんですね。で、ファッション業界って今産業の中で2番目に世界で2番目に環境負荷の高い産業というふうに言われていて、1回使った服、作った服っていうものをどのように再利用していくかっていうのは、ずっと課題だった。でそこのプラートが今取り組んでいるものっていうのが、古着を、繊維のレベルまで、砕いてっていうんですかね、戻して、それをまた新しい、服を作る材料として、流通させるっていうことをしていて、これは一個面白い動きだなと思って見てました。で他でいくと、東京でゴミゼロウィークっていうのを、活動している、仲間がいまして、彼らゼロウェイストを都市で実現するっていうのを表題に、いろいろ、原宿のゴミ拾いの活動だったり、それに限らず、若者世代からそういった意識を日常の中に、作っていくっていう活動をしてるんですけど、彼となんかリサイクルセンター、行政のやってるリサイクルセンター気にならないみたいな話をしてて、ちょっと自由活動的に2人で渋谷区のリサイクルセンターとか、いくつかちょっと近場のリサイクルセンターにアポ取って、お話を聞きに行ったりしたんですけど、本当にとても状態のいい家具とか仕組みとしてかなり使える状態にあるものの、やっぱり市民の人に知られてなかったりとか、やっぱり告知の仕方がちょっととかだったり、本当身近なところにそういった仕組みだったり機会は落ちてるんだけど、なかなか、一般にリーチしてない、そのコミュニケーションの部分で損してしまってるみたいなのもあるんだなみたいな最近思いました。
そうですね。あとはそのボトムアップで市民からのアクションというところで、都市をリサーチしている立場からも面白いなと思っているのが、リペアカフェっていうムーブメントが、オランダでそもそも始まったと思うんですけど、アムステルダムだったと思うんですけど、いろんなところに今広がっていて、何かっていうと、別にコーヒーが飲めるというわけではなく、ツールとかがたくさんこう置いてあって、そこに壊れたものを持っていったらボランティアの方とかが主体で直してくれたりとか、もしくはそれの直し方を教えてもらえる場所なので、自分で直せる場所みたいなところがありまして、その動きはとても面白いなと思っています。例えば私自身も実際ウィーン、オーストリアのウィーンに行った時にバイクカフェっていうのがありまして、壊れた自転車を持って行ったら修理してくれる、一種のリペアカフェですよね。で、毎回修理をする権利っていうところにも関わってると思うんですけど、毎回壊れるたびに新しいものを買っているっていうのでは、どうしてもこう消費と捨てる文化に貢献してしまうっていうところで、こういう気軽に行ける場所があるっていうのはすごい素敵だなと思いました。あとはヨーロッパだけではなくて、台湾でも台湾の白子屋っていうリペアカフェがありまして、いくつか日本語でも記事が出ているんですけど、ここも近所のそれこそおじいちゃんたちがボランティアで集まっていて、ちょっと壊れたものがあったら持って行って直してもらったりとか、完全に修理が難しくてもアップサイクルをして全く別のもので使ってみたりとか、そういった空間がある、足を運べるっていうのはインスピレーションにもなるし、いいなと思っています。
なんかこの脱捨てる文化、捨てるっていう概念をなくすっていうのは、日本にとってもね、きっと他人事ではないですよね。さっきね、東京で活動されている方もいらっしゃるって話でしたけど、日本はどう脱していけばいいか、何かアイデアとかヒントみたいな、何か頭の中にありますか？
そうですね、そもそもどうするかっていう前の以前、日本の現状みたいなところの話なんですけど、国連の調査によると、 電子機器廃棄物 e-waste って言われるらしいんですけど、の排出量がアジアで2番目に多いらしいんですよ。おそらく1位が中国かな、うん、であとは使い捨てプラスチックの1人当たりの消費量っていうのはアメリカについて世界で第2位っていう結構ショッキングなあの数字だなと思うんですけど、で結構日本人でリサイクル結構、まあ、分別とかも結構しているし、あのリサイクル施設も整っているし、リサイクルちゃんとできてるんじゃないのっていうお話もあると思うんですけど、集められたプラスチックのほとんどが焼却されていたりとか、 e-waste もきちんと分別ができずに結局はあの焼却処分になってしまうっていうケースもすごい多いようで、それが結構日本の現実なんだっていうのが、結構リサイクルあのゼロウェイスト後進国なんだっていうのはまず前提にあるかなと思います、うんうんうん、その上で
そうですね、うん、なんかでも結構さっき言ってたゴミテロの話じゃないですけど、私たちの世代だったり私たちの下の世代って結構もう地球やばいよねみたいな時代に生まれているので、うん、そもそも地球とあの吉野にやっていくみたいなことをしていかなきゃいけないっていう中で生きてるじゃないかなと思った時に、結構彼らの中からちっちゃなベンチャーだったりとか、活動体っていうのはどんどん生まれてきてる、商品だったりブランドだったりも生まれてきてるし、なんかそういったものがなんか息絶えないでちゃんと、広がっていくような仕組みを、まあ、例えば国が作るでもそうだし、企業がそういったものにちゃんと資金を投資するっていうことができたりとか、なんかその関係性ができるといいなみたいなことはちょっと思ってて、だからその廃棄物とか使われなくなったものっていうものが以前の感覚から見ると何にも価値がないんだけど、私たちから見ると価値がある、その価値を見出せる人をうまくつないでいく、しかもそこにちゃんとお金だったり経済の循環を燃やしていくみたいなところが結構大事なんじゃないかなと思いました、
う
ん、
そうですね、うん、とリペアカフェも欲しいですね、
うん、日本意外とないね、土地がないのかな、
ないですね、うん、台湾に行った時に思ったのが、あの引退した暇なおじいちゃんたちが情熱を持ってやっていて、うん、日本もあの少子高齢化社会で引退したね、うん、あの高齢者の方とかがあの情熱を持っている場所として、うん、例えばリペアカフェみたいなところがあったりとか、うんうん、あとその電化製品とかだけじゃなくて服とかもリペアってすごいあのね、専門のとこ持っていたらすっごい高いなって経験を私もしていて、うん、それだったらじゃあ安い新品買っちゃおうっていうなってしまう思考回路ってすごい理解はできるんですね、うん、なので例えばねおばあちゃんとかが繕ってくれる場所とかがあったら私通いますって思うので、うんうん、
めっちゃ学べることあるよね、絶対
ある。なのでリペアカフェ作る欲しいし作ろっか、
もっとね増えてもいいよね絶対
増えてもいいなと思います、う
ん、あのゆかこさんとまりこさんはポッドキャストだけじゃなくて、フォーシティーズっていう、まあ、都市づくりに関わるコミュニティプラットフォームを運営されていると思うんですけど、そこでもこの脱捨てる文化に関わるようなこうアイディアとかそういったものっていうのは今後取り組んでいきたいっていうのか考えはありますか？
うんうん、はい、あのまさにそれを考えていて、毎月実はあのキャンペーンという形で今あの起こっている都市のトレンドだったり事象みたいなものを、世界中からアイディアを募集しているんですけれども、この捨てる文化からの脱却みたいなテーマで、ちょっとどこかパートナーとかとも一緒にこのテーマを共感してくれる人とも、タッグを組んでアイディアをまた、近々募集開始してみたいなと思っております、
うん、そうですね、うん、なんか捨てる文化って、まあ、あのちょっとサステイナブルにするって世界共通の課題だと思うので、できたらナレッジとかをシェアした方がいいなと思ってて、うん、例えばリペアカフェ一つ作るにもどんなツールがあったらいいんだろうとか、どういうこうプロモーションしたらいいんだろうとか、例えばですけどそういった世界中であるナレッジをもっとオープンソースにシェアできたら、あの始めやすいんじゃないかなっていうふうに思っているので、うん、我々の、あのキャンペーンっていうあの活動を通して世界中からあのグッドなアイディアをね、うん、集めながら私たちもなんか活動していけたらなと思っています。
なのでぜひ、まあね、建築家とか都市づくりに直接的に携わる行政の人とかだけじゃなくて、こう、まあ、自分に何かアイディアとか、アイディアまでなくても何かこうスキルがあるというふうに思っている、まあ、意欲ある人は、ね、ぜひ4 Cities チェックしてみていただければと思います。というわけで今回は、都市に関するさまざまなグッドニュースを届けるグッドニュースフォーシティーズの、杉田真理子さんと石川由加子さんとお届けしました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。